松鳥ムーの旅とかご飯とか悶々とした気持ちとか。はい、今日はですね、片岡亮太さんという和太鼓奏者の方と一緒に投稿していきたいと思います。片岡さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
片岡さんって言ってた、いつも亮太さんって呼んでるん
です。そうそうそう、いつも通りでいきましょう。
亮太さんね、あれやな、普通の和太鼓奏者とちょっと違うのがね、
はい、
全盲でいらっしゃるんですよね。
そうですね、だいぶ珍しいんじゃなかろうか。
そう、めっちゃ珍しいと思います。で、また私、亮太さんとお会いしたのが、またこれまた珍しい状況でね、初めてお会いした時、はい、全盲の亮太さんと私の友達の聴覚障害のご夫妻が一緒に喋ってらっしゃるところに私が一緒にいたっていう。
なんなら鹿狩りに行きましたからね。
あ、そうだそうだそうだ、それだ、その前、そうそうそうそう。
そもそも、
ね、そうだ。
そう、目的が鹿狩りっていう、もうだいぶカオスな感じ。
そうです、鹿砂漠、あれの帰りですね。はい、そうそう。で、その目の前で、本来ね、全盲の方と聴覚障害者の方が喋るときって、間に人を返さなきゃいけないと思ってたら、お二方、二組とも、スマホを使って、亮太さんはガラケーの音が出るやつです
か。そうですね、当時はガラケーの、なんかその、喋るやつを使って、まあ、言ったらね、もうジェスチャーしようが、こっちの意図は伝わるかもしれないけど、お二方の手話とかね、手話わかんなくても、なんとなくのジェスチャーされても、こっちは見えてないから、どうしようもないなと思って、ね、で、苦肉の策で、そういう視覚障害のある人のためにその音声が出る、まあ当時ガラケーでしたけど、はい、それがあったんで、じゃあこれでカチカチカチって打って、はいって言ってこう見せて、でまた二人はカチカチカチって打って、はいって言って、それを音声をこっちが聞いてっていうね、テクノロジーの勝利でしたね、
あの時は。いや、すごいびっくりしました、私は。と思って、時代が変わったと思って、
ね、
びっくり。
でも本当そうっすよね。
ねえ、
なんかもう手話通訳の人がいなかったら、だからトーク成り立たないんじゃないかって思っちゃいますもんね。
そうそうそう。いや、私あの場は、私が何か通訳をした方がいいのかしらと思って一人気負ってたのに、私何も役に立たない。
いや
話がどんどん進んでっちゃったと思って。で、そんな感じなんですけれども。とりあえずこの辺りで亮太さんのプロフィールを、
ぜひぜひ、
はい、すいません、ちょっと軽く短めに亮太さんが書いてくださったので読みたいと思います。はい、片岡亮太さん、和太鼓奏者でパーカッショニストで、しかも社会福祉士の免許も持ってらっしゃいます。はい、で、和太鼓に小包、花本、ジャンベをはじめとする様々な民族打楽器、歌やホーミーなどを組み合わせた独自の音世界。ソロ演奏だけではなく、多様なジャンルとの共演を重ねる中で失われた音楽家。日本古来の音楽と現代的な和太鼓演奏の融合によって、紡ぎ出されるリズムや響きで聴衆の心を震わせる。また、自身の失明体験や視覚障害者としての経験を交えた講演も地域、学校、企業等に向けて多数実施。年齢や国籍、様々な差異を超えてつながり合うことを目指した舞台は、笑顔と生き続ける力を湧き上がらせるとありまして。
はい。
楽器がね、ここにも、
そうですね、
いろいろ
稽古部屋にお越しいただいてますけれども、はい、
そうなんです。楽器の量がね、太鼓以外もね、半端なくいっぱいありまして、トータルするといくつぐらいあるんですか。
そうですね、
この部屋に、
まあまあ100種類ぐらいの音は多分あるんじゃなかろうかと。
はあ、
もう大きいね、こういう太鼓から、
はい、
まあ、金属のこうチャンチキって言ったりするものなんですけど、
どこのですか、チャンチキ。
これね、日本の楽器なんですよ。お祭りなんかで手に持って、こっちで見ると分かりません？
こう手で見てカンカンカンで盆踊りとかの
を、ちょっとこう不思議な形でつなげて、
ま
あ、ちょっとこうメロディーっぽくチャンチャンチャンチャンチャンチャンとかっていうふうになるようにしてたりとか、まあ本当にこの、いろいろですね、今僕が椅子にしてるのもカホンっていう楽器だし、
はい、
そのカホンの脇にはカスタネットみたいなものをつけていたりとかですね。
それは自分でカスタマイズされて
る。あるんですよ、こういうそのアタッチメントとして、売っててっていうと、なんか俗っぽいですけど、 って、まあそうですね、カスタマイズしてその自分が好きな音を作れるようにいろいろやってたり、まあ細かい楽器いろいろ集めたので、
すごい。かわいそうね、太鼓自体は小学校の時から。
そうですね、和太鼓は小学校の6年生、そうですね、4年生の時にこの、まあ、失明をしてしまって、うん、
それまではちょっと見えてた感じ。
そうですね、弱視で左目だけ、はい、0.03 とか4ぐらいの視力が。
私今裸眼 0.03。
あ、じゃあそんな感じです。でその僕その弱視って呼ばれる状態だったんで、うん、強制視力が上がらないっていうか、
うんうんうん、
だから常にその 0.03 とか 0.04、
もう海の中いるような感じよね。
そうですね、そうで、でも当時は、ね、それこそだからムーさんとつながってくるんですけど、はあ、絵を描くことがすんごい好きで。
え、そうなんですか。
で、ただそれがだからそういうことに興味持って、うん、それこそ仕事にできたらいいなとかってなんかうっすら思ってた矢先に失明しちゃって。
そうなんだ。
もうおおっていう感じになって、でそこからまあ盲学校に転校するんですけど、
うんうんうん、
で小5の時に、
はい、
転校して、うん、で、まあ、それが地元の盲学校だったんですけど、そこにたまたまその和太鼓の活動が、まあ、その頃その学校はすごい盛んで、
うんうん、
音楽とか部活動の一環として取り組んで、なおかつプラスその地元のお祭りとか、
うん、
そのコンサートとかにも出演するような、
うん、
ちょっとこう学校の外にまで出ていくような活動になってたんですよね。
なんかもう今と同じような活動
を。そう でその中にその、まあ、6年生の時に入っていくっていうのは、はい、音楽の授業で太鼓にその触れてこう、うん、初めてこうドーンって打った時に、
うん、最初からそれぐらいでかいやつ。
あ、これその時にはこれが 2.5 尺って言い方するんですけど、
何センチですかね、
75か、
なんですけど直径75。
そうですね、あの時は尺6、だから直径50センチぐらいしかないぐらいの、はい、まあ、太鼓だったんですけど、はい、まあ、それをドーンって打った時に、ほっこれではっていうなんか、なんかすごくこう感じるものがあって、で、まあ、どんどんのめり込んで行って、
うん、
まあ、仲間と一緒に演奏したりしてたんですけど、別にプロになる気なんかさらさらなくて。
まだ小学生です
もんね。そうですね。でその後もずっと中学高校、まあ、高校時代東京に出るんですけど、
うん、
そういう頃にも、プロになりたいとは思ってなく。
あ、高校の時も。
そうですね、
意外だ。
ずっとそのだから、大学でその社会福祉の勉強がしたくって。
あ、そっちが。
そうです、もうそっちの気しかなくって
。あ、そうなんですか。
で、まあ、その地元の盲学校にいた時にその、
うん、
まあ、僕みたいにその目の障害の、
はい、
子供だけじゃなくって、
うん、
いわゆるこう知的な障害のある、
うん、
友達とかともいっぱい出会ってきて、うん、なんかそういうやつらと一緒にいると、
うん、
その視覚障害だけだと感じられないこの社会からの、うん、まあ、言葉はちょっと重いけど疎外感っていうか、
うん、
なんかこうちょっと変な目で見られてるような感じみたいなのをすごくひしひしと痛感するようなことがあって、
はい、
で なんかなんでこんな風になっちゃうのかなとか、
うん、
そういうことをすごいこうモヤモヤしていて、
うん、
で何か その原因を知りたいとか、
はい、
できればそういう僕の当時の友人たちのような障害がある人のためになるような仕事がしたいなみたいなことをうっすら思って、社会福祉学科に行くんですよ。
はい。
で、いろいろそう、まあ、上智大学という大学で勉強してって、
はい、
で勉強していくうちに、
はい、
待てよと、その福祉みたいな分野って、
はい、
その分野の中で深まってったりとか、
うん、
掘り下げられていくっていうこともすごく大事だけど、
うん、
広まっていかないと結局世の中の多くの人はそういう福祉って何みたいな人ばっかじゃないですか、
はいはい
はい、多分、
うんうんうん、
でそこにアプローチできないと実質変わらないんじゃないかなっていうふうなことを思うようになっていて、
うん、
でその20歳ぐらいの時だったんですけど、
は
ちょうどその頃、そのこれはもう純粋に若者のなんかその野望的な感じで、うん、
はいはい、
俺太鼓でプロになれないかなみたいな。
いきなりそこでいきなり。
でも本当にこれもピコンってなっちゃったんですよ。
何でもピコンですね。太鼓に反応したらピコン。
あんまり考えなしなんじゃないかって気もするんですけど、なんか、急にプロで勝負していきたいっていう気持ちになって、で、それらが全部一緒ごたんになった時に、
はい、
あ、自分がその、ただ福祉を勉強した人ってだけじゃなくて、うん、福祉士の社会福祉士っていうその国家資格も取って、
はい、
でなおかつ視覚障害がある、うん、まあ、当事者でもあるっていう立場から、うん、何か話していくということを、
はい、
あえて福祉の現場じゃなくって音楽の舞台から発信していったら、
うんうん、
なんか太鼓聞きに行ったついでに聞いた話でちょっとなんか視点変わったなとか、
うん、
いう風になるとこれはあまり人が真似できない生き方なんじゃないかなっていうふうに思って、で歩き始めてもう今で13年ぐらい なんだかんだとやめることなく続けてこられてるなっていうところですね。
はあ、すごいです。私結構その世界に入っちゃうタイプなんで、
うんうんうん、
知らない人に伝えるのがすごく下手なんですよ。
あ、
島好きなんですけど伝えるのが下手で、あ、そんなことを喋ってたら11分30秒でこれ12分で切れちゃうので、じゃあちょっとその続きでライブのこととか、
あ、そうですね、
第2回目ライブ付きでお話ししたいと思います。おいおいおい、ではとりあえず第1回目これで終了です。お相手はマストリモート
片岡陽太でした。
はーい、失礼します。